小学生の通学バス等の取り扱いについて。川上文子議員。川上議員、遠距離通学や通学路が危険だという場合は、安全に通学できるよう市が対応していくのは当然のことだが、それは公平に行われなければならない。しかし実態は、コミバス利用者は全額自己負担。公共バスを利用する場合は、市が3分の1相当を補助。板橋小学校の自転車通学者への通学バスは3000円の自己負担がある一方、開発地からの通学バスは無料。これはおかしい。開発地域は本来行くべき学校に行けないから、ということで近かろうと遠かろうと無料のバスを出すとなると、新設小学校の学区割を未来平地区に限るということになりかねず、こういう不公正なやり方が市政判断の歪みにつながりかねない。距離や危険度の統一した基準に基づき、市内公平に行うべきだ。市長、児童の通学は徒歩が基本と考えるが、場合により徒歩通学が厳しい状況もある。未来平地区においては、スクールバスを運行しており、板橋小学校へは遠距離での自転車通学の児童に対する通学バスを運行している。また、通学距離が 3km 以上の児童が路線バスを利用する場合、遠距離通学費補助も実施している。これらは本来とは違う学区に通学している未来平地区の児童への対応。朝夕の交通量が多く、歩道がない危険な県道を自転車で通学する板橋小学校児童への対応など、それぞれの特別な事情などがあって実施している事業であり、事業手法や利用者の負担も事情に合った適切な対応と考えている。教育庁、未来平地区のスクールバスは現在200人以上の児童が利用している。未来平地区は小針、八幡小学校のどちらかを選択する通学区域であったが、約9割が小針小学校を希望したことから、プレハブ校舎の増設や既存教室の変更などの対応を図ってきた。しかし、これ以上の受け入れが難しくなり、八幡、十和、福岡小学校に分け、学区を変更して通学することとなったため、無料のスクールバスを運行している。また、板橋小学校通学バスは、現在31人の児童が利用している。これは歩道がなく、大型車両等の交通が非常に多い、特に危険な県道を自転車で通学する児童のため、市コミュニティバスのダイヤ等を改正し、平成26年4月から対応することとなった。それまで児童の安全を考え、今年1年間に限り通学バスを運行するものである。コミバスの前倒し的な考えのものと自己負担をお願いしている。次に、コミバスを利用する通学への助成については、コミバスはもともと定額な運賃で、利用者に対し助成をしている状況であることから、補助金の交付を行っていないのが現状である。なお、保護者負担は、路線バス利用者とコミバス利用者は、共に月約2000円で、おおむね同程度の負担となっている。掲載以外の質問事項。再生可能エネルギーの有効利用について。